皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーのパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、寒い日が続きますがお変わりございませんでしょうか。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。寒いですね。
ねえ、やっぱり
関西はね、
ね、寒いですね。
今は一番寒い時期ですからね、一年の中でね、はい、まあ、それはしょうがないですね、まあ、この寒さを楽しまないとしょうがないですね、はいはい。今日はね、今年は思いのほか割と雪少ないんじゃないですか、関西
ですね。
ね、 うちも山なんですけど、ソリでね、うん、去年とかはゴミ捨て行ってましたけど、今年は
ちょうど1年前です
ね、今は全然大丈夫ですね、うん。まあまあ、まあ、温暖化なのかな、
ちょっと ね、
ちょっと分かんないですけど、
スキー場とかどうなんでしょうかね、雪あるんですかね、
どうやろう、うん、ちょっと分かんないですけどね。まあまあ、そんなこんなで、名古屋のペット博が、今月末あるんですね。
ワンニャンドームというね、名古屋、はい、バンテリンドーム、昔の名古屋ドームですね、はいはい、中日ドラゴンズの本拠地の、
はい、
名古屋ドーム、バンテリンドームでね、
バンテリンドームっていうんですか、今、ね、
ワンちゃんと猫ちゃんのすごい
イベントね、
イベントがあります、
はいはい。乳酸、ペット用の乳酸菌が出品されるんですね、はいはい。ユースマインドで探したら分かりますか。
分かります、
はい、ぜひ皆さん、はい、名古屋の方行ってくださいね、はい。それといつものやついきますね。1年を太陽の動きに合わせて24の気に分けておよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週の期間は、大寒、もう大寒だわ、一番寒い時ですね、うん、20日からです、昨日からでしたね。一年で一番寒い時期ですね。風邪ひかないように暖かくして過ごしてください。私はもうカイロお腹と背中につけてるんですけどこのね、やっぱり石器が一番もう寒いんですが、この体感が終わると次春の石器なんですよ、
うん。
一番一年間の石器が終わって、で次春の石器から始まるわけなんですけどね、はい。立春ですね、2月4日からかな、楽しみですね、
うん、
はい。この時期、小寒から大寒までを寒の内っていうふうに言うんですけれども、この間に、汲んだ水のことを寒の水というそうなんですよね、うん。まあ、汲んだ水というか井戸から汲んだ水ですよね、昔のことやからね。この時期の水は雑菌が少ないから、あ、これ去年もなんかこんな話したように私覚えてますね、雑菌が少ないから長期保存に向いてるとされててね、寒の水って言ってお醤油とか味噌とか酒は腐らないっていうふうに言われてるんですよね。私も今ちょうどね、またお味噌作ろうかなと思って思ってたので、ちょうどいい時期です ね、はい。こんなね、面白い言葉知ってますか。寒四郎、
寒四郎、
うん。今小寒から4日目で、今年の小寒は6日やったかな、ですので10日ですね、まあ、10日の日なんですが、この日は天候がその年の麦の収穫に影響あるとされてるんですよ。で、まあ、寒九、次は寒いに9度書いて、寒の入りから9日目、1月6日から数えると16日かな、うん、この日に降る雨は寒九の雨と言われて、豊穣の兆しという言い伝えがありますね。16日雨やったかな、面白いですね、
うんうんうん、
そんなことがあるらしいですよ。そして二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今は吹きの花咲くという時期です。この吹きの花という吹きという字もね、本当に難しい字なんですよね、
うん。
まあまあ、この暦便覧の暦もう本当はこれはね、すごく難しい字があったりとか、こう後ろから戻る字だったりとか、漢詩みたいな、すごく難しい字なんですけど、うん。まあ、吹きの塔といえば今の時期ね、ちょうど雪の間から出てくるというのでもよく皆さんに知られて、はい、ちょっと苦いやつね、美味しいですけれどもね、うん、はい。 え、まあ、フキはたあの縄文時代から食べられてたよそうですよ。縄文時代、
そんな前から、
うんうん、野山に自生していたフキを集めて群生させて栽培を始めたのは平安時代からだそうなんですけどね。まあ、あの新芽を食べると若返ると言われていることがあるらしいですけどね、うん、はい、まあ、そんなこんなでね、今そんな 時期ですね、そうしまして先週ですね、養老先生のたけし先生のお話をしたかと、はい、漢字のお話をしたかと思うんですけど、またあのマスさんがメッセージくださってますよもうあのゲストレギュラーになってますけどね、漢字はもともと中国語を書き合わらすために考察された文字で、中国は一つの発音しか持たなかったようです。へえ、そうなんですね。その中国の語の発音を日本人なりに聞き取って発音したのが音読み、訓読みは、うん、日本人が漢字を自分たちの言葉を書き表す文字として用いるとすると、中国語の発音、括弧音読みだけでは不便なので、一つ一つの文字に訳をつける必要が生じて、多くの読み方となったのが訓読みみたいです。うん、すごいですね。知らなかった。ね。
うん、
まあ、確かに漢字一文字で意味がわかりますもんね。
そうですね。
うん、そう考えたらやっぱ漢字ってすごいですね。うん、マスさん、いつもありがとうございます。またいろいろ解説してください、
はい、
そして今日はですね、はい、ジョスさんの、占い、また今日も1月ですのでね、
はい、
今日はちょっとどういった占いを、
今日はですね、
はい、
九星気学って聞かれたことありますかね、
聞いたことありますけど、どんな字書くんですか。
あの九というのはもう漢字の九に星、
ああじゃあ古いという九じゃなくて、
はい、で、はい、あの気持ちの気に学問の学ですね、
はい、はいはいはい、なるほど、うん、ふんふん、ということはその九星気学というのを今日はちょっと教えてくださるということですね、はい、はい、じゃあ、楽しみにします。この後、腸のアドバイスですね、まずジョスさんですね、
はい、
はい、ジョスさん大活躍でお願いします。この後は、ジョスさんの健康アドバイスのコーナー、そして CM を挟んで一曲聞いていただいて、番組後半ではその占い九星学についてお話ししてもらいたいと思います。素敵な30分を Love for all thingsのことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。今年はですね、ま、あの年始からいろんなことがありまして、皆さんね、あの体調の不調とかね、
はい、
あのあられる方もいらっしゃると思いますのでね、
はい、
今日はあの2点ほどですね、その対策をお話したいと思うんですけど、まず1点目はですね、
はい、
ま、体のちょっとだるさとかね、お正月過ぎてね、食欲不振、これはもう寒さでね、冷えでね、
はい、
なる時があるんですけども、その時の対策といたしまして、
はい、
まずその体のだるさを対策する方法、一つお腹を温めるということなんですよね。
あ、ね、
うん、ですからミサピよくカイロ貼ってるとか、
そう、カイロ背中と中に、
ね、うん、言ってますけども、それも非常に大切なんですけども、まあ、そのお腹っていうのはね、おへそのその周り、
あ、はい、
これを一度手当てていただきますとね、
はい、
冷たくなってる時
ある、あ、なってる、ある、ある、ある、
ね、うん、こういう時はですね、やっぱり体のだるさとか、先ほど言いましたね、食欲不振の時がありますんで、あ、はい、手を当てていただいてもね、じんわりと、
うん、
不思議とね、おへそのところ皆さん手当ててください。そうしますとじんわりちょっとお腹がね、うん、あったかくなる、まあ、これだけでもね、少し改善することがありますので、一度お試しいただきたいのと、
はい、
あともう一つはですね、蒸しタオル、
あ、
これはちょっと温めていただいて、タオルを、
はい、
先ほど言いましたおへそのこの下とかね、うん、お尻もね、それちょっと温めていただくとね、はい、先ほどのだるさとかね、
は
い、食欲不振改善する時ありますので、
で
皆さんお試しいただきたいというのと、
はい、
これ寒さで2点目ですね、肩やこ腰がね、
あ、
結構寒さでね、こう肩こりというか固まっていると言いますかね、時がありますので、その対策といたしましてですね、皆さん、はい、パソコンの作業多いという方も結構いらっしゃると思うんですけど、
う
ん、
ね、
パソコン作業してますと、ずっとこうね、椅子に座ったまま、ですから、こういった場合、やっぱり立ったり座ったりしてね、うん、体を動かしてほしいのと、
はい、
やっぱり少し散歩したりね、 歩くというのが大切ですね。
なるほど。
でもう一つですね、その肩や腰がですね非常にちょっとあの肩こりかなとか腰がちょっと痛いないう時はですね、うん、あの足湯、
あ
これも非常にあの大切といいますかね、結構あの足湯というのもあのお風呂もいいんですけどね、
はい、
あのお風呂に入るというのもいいですし、足湯だけでも結構改善するときありますんでね、はい、皆さんぜひこの疲れを取るためにお試しいただきたいなと思います。
温めるってことですね、基本的に、ね、
そうですね、今寒いですから、
うん、そうですね、
もう体冷えてますんでね、
確かにね、
できるだけ体温めていただければと思います。
はい、はい、それでもダメなときは乳酸菌飲んでください。ラップ for all things の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。あなたの美しさと健康を守るニュースマインド。お送りしましたのは玉置浩二さんの行かないで。これはね、中国 の, あの方向けにお仕事をした時にですね、
うん、
リクエストで弾いたものなんですが、リクエスト、まあ、事前にいただいてたものでね弾いたんですけど、すごく中国で流行ったらしいですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。私も知らなくて逆輸入で知ったんですけど、すごくいい曲で、私お気に入りの曲なので。
なるほど、
はい、ちょっとお正月なので、お正月とか1月なので、ね、はい、かけてみました。はい、じゃあ今日はジョさんの旧姓占い、
旧姓気学って言います。皆さんね、はい、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、今中国の話出ましたけどね、はい、これ旧姓気学っていうのは中国のこの伝、はい、まあ、伝統的というかもう古代中国でまあ伝承されてきた、
はい、すごいですね、
旧姓気学。今日その曲となんか不思議とつながってますけどね。
本当本当。
この旧姓気学というのは冒頭でも言いましたけど、皆さん漢字ね、9つの星の、
あ、9つの星、
ね、あの気持ちの気に学問の学。
でもあまり聞かないですね、旧姓気学、星占いとか聞くけど、
皆さん知ってはる方いらっしゃるかと思うんですけど、
はい、
旧姓気学とはね、生年月日、
はい、
これが、まあ9つの星と絵と、
はい、
と五行って聞かれたことあるかと思うんですけども、
はい、
五行っていうのもこれまあ中国の、まあ五行学説っていう、五行、はい、地球にあらゆるもの、例えば、五行はですね、火、土、
あー、はい、
ね、
はい、
金、金、うん、水、木と、
はいはい、
これがまあ5つ、
はい、
この要素から、まあ、成り立っているという思想のことなんですね、
はい、
あ、
なるほど、はい、
ですから生年月日と干支とこの五行を、
ま
あ組み合わせた、まあ、はい、占い術といいますかね、
はい、
ですからこの9つの星、皆さん聞かれたこと、生まれた年によってですね、はい、一泊水星とかね、
それか聞いたことありますね。
で、私ですと時刻土星、
はい、ははは、
で三匹木星、
はい、
四六木星、ミサップは
五ですね、
五、
はい、
土星、
土星、
あの年、ね、何年生まれというのはあえて言いませんけど、大体その年にね、
はいはい、
まあ、そのこう、その星が ね、
はい、
出てきます。六白
金星、
金星、
はい、
ね、七赤金星、八白土星、
うん、
それから九紫火星と、
うんうんうん、
これでも九星、
ね、なるほど、
ね、はい、やっぱり星と、はい、それから皆さんの生まれた年と、
うん、
先ほども言いました、あの5行を組み合わせた占い術なんですけども、はい、今日はもうあえてね、
はい、
あの皆さんもしよろしかったらこあの私の、
はい、
九星気学を ね、
はい、
あのどんな今年になるかのまた、リクエストをしていただいたらですね、
はい、
番組のどこかでお話したいと思うんですけども、まあ、今年はですねその九星気学でね、はい、どんな年かっていうのが出てまして、はい、まあ、あのこれ、大変、まあ、今年いろんなことが あるんですけども、2024年はですね、
はい、
天も動き、地も動く年というふうに言われてます。
はい、
で、まあ、この年はですね、結構、いろんな、大量な、情報がね、
はい、
駆け巡る年になってるんですね、はい、九星気学では。
うん、
ですから、まあ、皆さんも、非常にスピードが速い今年年になってますんで、はい、皆さんいろんな目標とかね、
はい、
念頭にいろんな、はい、まあ、初詣行ってね、
うん、
こう祈願されたことあると思うんですけど、結構スピード速く
動く、ね、う
ん、年でもありますんで、皆さんの目標もですねできるだけ早くね、
うん、
達成できるようにいろんな努力されるというのも一つですし、まあ、いろんな、今ことが起こってますけども、まあ少しね、いろんなことに備えるのも、スピード上げてやっていくというようなことも必要かななんて思っておりますけどね。
はい、なるほど。
ですから皆さんがも持って生まれた星というかね、先ほど言いました九星気学というのがいつ生まれたか、ね、江戸とかで大体出てるんですけど、今年はその一泊、何々とかいろいろありますけど、地獄土星とか、はい、その方が今年どんな年かっていうのも、こういう占いの、
はい、
まあ、中では、まあ、見させていただくことがあるということですね。
それやっぱり占いっていうのは絶対当たるとかこうやとかっていうんじゃなくて、それを悪いこと言われたら、まあ、気をつければそれは回避できるということなんですか。
そうですね、指針って言いますかね、そんなの、はい、その通りには絶対、まあ、変な言い方ですけど、
そうですね、
ならないんですけども、うん、私も実は事業やってましたらね、毎年、京都のね、あるお寺のご住職に今年の事業運を見てもらったりするんですけども、はい、たくさんいろんなメッセージもらって、うん、まあ、自分で注意することとかね、
それをちょっと
で方角とか出るんですよ、いい方角とか、
あれそれはみんな言いますね、うん、
このやっぱりこの九星気学ですね、うん、そのいい方角とかね、注意する方角とかも出てきますんでね、
うん、
まあ、それも一つの指針として、
うん、なるほど、
まあ、今年いろんなことを目標に向かって皆さん取り組まれたらどうかなと思いますね。
なるほど、
うん、
まあ、じゃあやっぱり例えばこうこっちの 方向はダメですよって言われたときはやっぱり避けた方が無難っていうことですよね。
まあ、ダメというか、まあ、注意する、まあ、当然いろんな行動は皆さん ね仕事していきますんで、
うん、
そちら方面行ったときには、まあ、うん、できるだけそうなんていうんですかね、
うん、
気持ちも引き締めてね、
うんうんうん、
行ってれば全然問題ないですからね、うんうん、別に行かなくていいじゃなしに行っても、まあ、そういう心構えというのが必要だということですし、まあ、やっぱりいろんな行動を皆さんね、うん、楽しんでいただきたいと思いますんでね。
なるほど、うん、そうですね、やっぱりみんな占いはわりかし注意しますよね、
うん、まあ、占い好きな方と全然信じない方も全然いいんですけども、うん、結構昔の中国の武将とかね、
はい、
そういう占いをこの方を横にね、据えて、うん、見てもらった、攻める方向とかね、見てもらったという文献ありますけどね、
また教えてください、
はい、
それではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
はい、個人的なやつも言ったらお願いできるんですよね。
もちろんです、
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things.